っと身近に韓国ナビを見ていただきまして本当にありがとうございます。本日のテーマはですね、韓国語のリスニング教材についてです。韓国語のリスニング教材についてです。もしかするとあなたもリスニング教材というのを買われた経験があるかもしれません。もしかするとその教材買ったのはいいけど全然使わずにポイ買ってポイ買ってポイという感じで、もしかしたら家の中に山のように山積みになっている可能性もありますよね。で、今回私もですね、実は同じような経験が、もしかするとあなたも同じような経験があるのかもしれないんですけど、私、リスニング教材っていうのを買いまくってたんです。で、買いまくってる中で気づいたあることっていうのがあって、それがですね、おすすめっていうものです。私が飛びついてなったのが、おすすめのリスニング教材っていうの、そのおすすめっていうのに飛びついて、全然おすすめじゃなかったっていう経験があって、その辺をですね、あなたにもお伝えしたいなと思います。でですね、全然話変わるんですけれども、私昨日、パン買ったんです。パン。パン屋さんに行って、おすすめのパンっていうパン買ったんです。で、そのナンバーワンのパンが何だったかっていうと、メロンパンだったんです。メロンパン。あ、いいなと思ってメロンパン買ったんですけれども、私そもそもメロンパンあんま好きじゃないなっていうことに買った後に気づいたんです。本当にバカですよね。で、おすすめのパン、ナンバーワンからナンバーツー、ナンバーツーが確かジャムパンだったんです。で、ナンバースリーがあんこのパンで、僕一番あんこのパンが好きだったんですよ。にもかかわらず、おすすめ第一位がメロンパンだったので、メロンパン買っちゃったんですよ。という感じでですね、おすすめにすごい騙されやすいっていうか、まあ純粋なのかな。ちょっとわからないんですけど、そういった側面がありまして、私、買うんです。で、これはですね、別におすすめのパン屋さんの話なんですけど、これもしかすると教材でも同じことやってんじゃないかなって私思うんです。で、おすすめの教材っていうのを見たときに、これは書いてる人、もしくはユーザーさんね、よってはおすすめなだけであって、私自身が使うことに対するおすすめじゃない可能性があるなっていうことにやっと気づいたんですね。そのパンを買った時に。で、そのパンを買った後なので、すぐにこのおすすめ教材っていう形で記事に書いてみたっていう形なんです。で、私がですね、よくやるのは聞いたものを書いてシャドーイングするっていうのが得意なんです。で、それをすると結構覚えれるっていうのはもう分かってるので、それやったらいいはずなのに、おすすめのリスニング教材っていうのが買うのが目的になっちゃってたんです。つまり目的は、私自身聞いたものをきちんと聞き取るっていう、その実力を上げたかっただけなのに、結局何してたかっていうと、リスニングの教材を探すことが目的になっちゃってたんです。っていうことがやっと分かったんですね。5年ぐらい経って。ほんとバカだと思うんですけど、そういう意味でですね、あなたにはですね、5年間もし勉強してたら、その分私のこの5年分取り戻すことできると思うんです。今回私の話聞いてるので。なのでぜひですね、もしまずなあなたがやらないといけないことは、リスニング教材で何を求めてるのか、何の結果を出したいのかっていうところを絶対にそこを落としたらダメですっていうことが、私5年間やってやっと分かったことなので、あなたにお伝えしてるんです。つまり5年分スキップできます。で、私自身おすすめの方法のもう一つにですね、1秒間に1個ずつ単語発音するっていうのがあるんです。1秒間に1個ずつ単語発音して、それ繰り返すだけっていう、めっちゃシンプルなんですけど、本当これ結果出るんです。これは私の場合かもしれませんが、これ東大の Y 氏っていう人がいまして、その人もこのやり方がいいよっていうのを、たまたま僕は聞いてて、で、それやってみたらめっちゃ良かったので、あなたにもお伝えしておきます。でですね、リスニングアップには教材っていうのがもちろん重要なんですけれども、そもそもですね、あなたも私もそうなんですけど、韓国人と喋れるっていう方が絶対にメリット多いですよね。そんな、トイックじゃないな、韓国語なのでトピック試験とかのリスニング教材を覚えるのももちろんいいと思うんです。それに慣らすっていうのも。でもトピック試験なんかよりも、そもそも韓国人と会話できた方が絶対おもろいじゃないですか。そうですよね。なので私自身もトピックとかももちろん目的に持ってはいいかなと思うんですけど、それは通過点であって、そもそも韓国人と一緒に喋れたりするような、そういう、リスニングのスタイルの方が絶対長続きすると思うんです。なぜかというと、楽しいからですよ。やっぱ喋れたらおもろいですよね。しかも日本人と韓国人って国は近いんですけど、結構お互いにパーソナリティとか性格の部分とか、その国の事情って違うので、そういった部分の自分の知らない部分っていうのを話し聞けたらめっちゃおもろいと思うんですよ。 という意味で、リスニングを向上させるテクニックっていうのがあります。それは何かというと、韓国人と友達になるんです。韓国人と友達になったら、絶対に喋れるようになりますよね。で、リスニングの勉強にもタダでなりますし、で、もっと言うと、韓国人の友達で日本語知りたいなっていう人をゲットできればいいわけですよ。なので、韓国人と一番あなたが早く、韓国語をマスターしようと思った時は、絶対に付き合った方が早いです。あ、もしもですよ。もしもあなたが付き合いたいと思ったら、韓国人と絶対付き合った方が早いんですよ。で、一日に、一緒にデートしてる時に、韓国語を教えてもらうのもいいし、あなたが日本語を、その韓国人に教えるっていう、この教え合いによって、ものすごいリスニング力つくし、文法力もつくし、語彙力もつきます。これは私の経験済みなので、これは誰でも当てはまります。なぜかというと、量なんです、最初は。時間がその人と過ごすっていうだけなので、その人と過ごしながら耳勝手に慣れてきます。絶対に。で、私自身これ経験あるんです。オーストラリアの時に今の奥さんに出会ったので、奥さんに出会った時っていうのは、日本語が使える奥さんだったんですけれども、韓国語もそこでちょっと入れておいて、リスニングしてくれたんですね。なので、その経験からずっと来てて、今10年ぐらい経ってるので、それが今に私に生きてるわけです。という感じで、絶対に質とかっていうよりも、まず最初は絶対量なんですね。で、量をバンバン音声としてシャワーで浴びることによって耳が慣れてくるんですよ。で、年齢によってそれ変わるんじゃないかっていう話なんですけど、それは年齢によって変わりますよ。それは幼いうちの方がいいっていうのは決まってるんですけど、脳みそっていうのはそもそも進化し続けてるんです。進化し続けてるので、そんな巷に出回ってるような、脳みそが凝り固まってしまうっていう、そういう感じのことを信じちゃうと全然もったいないと思うので、それは私が30歳になっても、40歳になっても持ち続けたいことで、リスニングなんかそんな聞いてりゃなんとかなるんですよ。耳が絶対慣れてくるんです。っていうのをまず信じないとダメですね、自分自身で。信じて、その部分に含めて、あと少し頑張るっていうことです。なので、巷でこういう風に言われてたから、こうなんだっていうのを信じすぎるのは、あまりにも短絡的だし、残念な思考だと思うんです。そんなのは、そんな不可能なことっていうのは、人間の脳みそあんまないと思ってるので、私自身も、なんだったら今から中国語でも何でも勉強してやろうと思ってるので、またそういうところもシェアできると思います。ということで、今日あなたに言いたいのは、自分の学習スタイルっていうのを見極めるってことです。パン屋さんの話あったと思うんですよ、パン屋さん。で、第1位のメロンパン、そもそも僕嫌いだったんですよ。嫌いなものを買っちゃうぐらいおすすめっていうその言葉にはパワーがあるっていうことなんですよ。ほんともったいないことしたんですけど、ここに気づくまでに5年かかったんですよ。で、この5年分あなたは今回の音声聞くことでスキップできるっていうことを考えるとすげえなと。結構いい音声撮ってるんじゃないかなって自分なりにバカですね、自分。っていう感じで思ってるので、あなたにはですね、少しでもリスニング教材で変なもの買わされる。お金も減りますよね。変なもの買ったら。で、時間も使っちゃいますよね。そういった無駄なことをしない、そういう風なテクニックじゃないです。考え方が大事なので、そういった部分、今回のお話が少しでもあなたの役立つ情報になれば、本当に嬉しく思います。本当に今回のお話も聞いていただきまして、ありがとうございます。